こんにちは、エニアグラム講師の中江美由紀です。このチャンネルではエニアグラムを通じて人間関係、お金、夢をね、叶えていきましょうっていうところをテーマにお話ししております。ではね、今日は離婚を防ぎ、夫婦関係を良好に保つポイント5つっていうのね、お話ししたいなと思います。もう結構具体的にね、エニアグラム以外の、ね、話もしていきたいなと思います。で、1つ目、経済的な問題ですよね。実際やっぱりお金がないっていうことによって夫婦関係は悪化しますよね。なので夫婦が、ね、できること、うちのね、我が家が実践していることをお伝えしたいなと思います。うちはね、結構どんぶり勘定なわけですよ。でもどんぶり勘定ってやっぱりこう貯金ができないわけですね。で、じゃあどうするかって言ったら、もう定期的にね、もう引き出す貯金を作ります。で、ずっと最初はね、学資保険っていうところで、なんか主人がもう会社の人がみんなするみたいな流れで、学資保険という形で、ね、ボーナスを学資保険に回すっていうのをね、やってきました。で、その後に出会ったのが、私がね、お金の口座っていうのをね、受け負ったことがあるんですよね、主催者として。その時に話聞いてたら、うちもやった方がいいこれと思って、2度目かな、 FP さんに相談させてもらったんですね。で、今って銀行にお金を貯めてってもたまらないじゃないですか。なので、そこでお話ししてもらったのは、変額保険っていうね、資産運用も兼ねながらの保険があるんですよ。で、それを夫婦でやるっていう決意したっていうところで、福利っていうものがありましてね、お金がこうね、どんどんなんていうかな、普通の利息とは全然違って、どんどん大きく、長く年月をかけて預ければ預けるほどお金がね、すごい増えるんですよ。で、そんなのありえないって思うじゃないですか。それはもうね、なんていうかな、海外とかはすごいお金の勉強って当たり前のようにする中では結構当たり前の話みたいで、なんかその福利っていうのを活用した運用方法を一つ作ったっていうので、我が家のその老後2000万円問題がちょうど上がってた頃ぐらいかな、ちょっと夫婦でそういうのやってみようという話で、今もすごくね、回してます。今もね、約18% ぐらいで回ってるんですよ。だからすごく普通の、銀行に預けても全然増えないじゃないですか。だからそこ の, お金に働いてもらうっていうので、ね、夫婦でやったっていうのがすごく大きかったですね。なのでもう超リアルな話で、FP さんに相談してみてください。そうすると実際にね、自分たちがいくら払ってんのかとか、いろいろ考えさせられるわけですよ。それが夫婦にとってお金と向き合ういい機会になりますので、ぜひぜひね、やってみてほしいなと思います。で、2つ目、コミュニケーション不足になるとやっぱりね、夫婦関係は悪化しやすいっていうところで、夫婦関係を良好にするためにはやっぱり相手の話を聞くっていうのが大事かなと思います。で、もともとね、私はタイプ1が入ってましたんでね、相手の話を聞いてはバッサリ切ってたわけですよ。なんか相手のできてないところばっかり言ったりして、すごくこうね、否定的な発言が多かったんですけど、そうすると話してもらえなくなります。もうそれはね、私が経験しましたんで、それはやってはいけません。もしこのね、相手の行動で許せないことがあったとしても、まずは聞いてみる。で、そっから、相手の人間性をやっぱり否定するような発言は絶対しちゃいけないなと思います。それはやっぱりね、夫婦であってもやっぱり思いやりってすごく大事で、夫婦っていればうまくいくもんじゃなくって、やっぱりお互いの努力なんですよね。なので相手をそのね、傷つけるような発言っていうのは基本的にはしないようにしてほしいなと思います。なので日頃からね、コミュニケーションを取る、時間を作るっていうのも大事だなと思います。ちなみに、じゃあ今単身赴任状態なので、じゃあどうやってコミュニケーションを取ってるかっていうと、LINE でね、通話ができますよね。LINE で、通話。普通にこう相手と話したいなっていう気持ちが出てきたら電話しますね。で、向こうもね、タイプ6入ってますんで、寂しがり屋も混じってますんで電話してくれたりします。あとはもうこっちからは、子供がね、こんなことあったよってやっぱり伝えたい時があるじゃないですか。 で、そういうなんか相談したいとか何かあった時には LINE でメッセージを送ったりしながらコミュニケーションを取ってます。なのでコミュニケーションって取ろうと思ったら取れるはずなんですよ。でも意識してなければ、旦那さんが結局寝てる間に帰ってきたり、なんていうか寝てる間に行ってしまったりとかする家系もあるんじゃないかなと思いますけど、まあ、自分たちでやっぱり時間を作る工夫をするっていうのが大事かなと思います。で、3つ目、レッスン問題ですね。日本人は本当にレッスンの方が多いっていうところで、レッスンの解消っていうところが、夫婦関係の良好につながっていきます。でね、レッスンになってしまった時点でどうやってその またその再開につなげるかってやっぱすごい難しいと思うんですよね。Amazon プライムビデオのね、いい夫婦っていうのよかったらぜひ見てみてください。めちゃくちゃその性の問題とか夫婦のいろんな問題が出てきてたんですごくね、わかるっていうか共感できることも結構あったんでね。うちは割とね、その性欲に対しての、バランスっていうのが同じくらいなんですよね。だから割とこう相手がしたいと思った時にこっちもしたかったりするので、こうそんなにこうずれっていうのが出にくい。あと私タイプ Q が入ってるせいか、まあ、やっぱりそんなにこう争ってまで嫌だってあまり言わない、まあそこまでなることも本当ないんですけど、やっぱりそういうことも少ないので割とうまくいってるのかなと思うんですけど、まあ実際レッスンになってしまった時にどうしたらいいか、それはやっぱりね、ちょっとずつ触れ合ってみるっていうのが大事なんじゃないかなと思います。やっぱりね、もう全くこうそういうのがなくなってしまっていきなり襲いかかっても全然うまくいかないと思うんですよ。なのでやっぱりこうちょっとこう手をつないだり、マッサージし合ったり、なんかスキンシップが増えれば増えるほど、なんかやっぱりそういう気持ちっていうのも出てくるんじゃないかなって思うんですよ。なので、レス解消っていうところで、ちょっとずつ触れ合うっていうのをね、少しずつステップアップするっていうのがいいんじゃないかなと思います。で、そこの前にやっぱり大事なのがコミュニケーションっていうところで、日頃から相手を責めてたり、ダメ出ししたり、相手に対してこうライバル心を抱いてね、私の方が頑張ってるのにみたいななってしまうと、やっぱり相手も嫌じゃないですか。もう普段からこう会話するのも嫌な人と、セックスするかって絶対したくないじゃないですか。だから普段からのこのコミュニケーション、話すことを楽しむっていうか、そういうものの発展系がセックスだと思いますので、まずはコミュニケーションを大事にした上で、ちょっとずつ触れ合うっていう経験をしてほしいなと思う。うちはもうハグとか普通にね、するので、そういうのも自然とできるんですけど、やっぱり一度そういうことをしなくなってしまった夫婦っていうのが、それを取り戻そうとするのに、いきなりハグって厳しかったりすると思いますんで、まずは手を取ってみるとか、ちょっと肩揉んであげるとか、で、そういう意味でマッサージの技術っていうのは、どちらでもいいので、持つといいんじゃないかなと思います。私、昔、マッサージとかね、全然、する方じゃなかったんで、へったくそだったんですよ。だから旦那にしてほしいって言われること全然なかったんですけど、まあ、整体教室、家族にための整体教室とか、自分がセルフケアっていうのを教えてもらうことによって、すごくマッサージっていうのができるようになったんですよ。そしたらめっちゃ喜んで、めっちゃ喜んでますので、まあ、何でもいい。で、足もみなんかすごく簡単でね、おすすめです。足もみの先生ね、よかったら紹介しますんでね、気になる方は足もみからやってみたらいいんじゃないかなと思います。では4つ目。まあ価値観の違いっていうところで、何にお金をかけたりとかするのかって、結構そのエニアグラムタイプ別にも分かれてくるんですよね。例えば私とかだったらやっぱりね、勉強代に結構払っちゃうんですよ。学ぶの好きだから。だけど主人にとっちゃそれは何なのっていう感じ、すごい、そのお金は何なのっていうぐらいで、その桁も全然私が勉強代に出す桁って違うので、やっぱりそこはちょっとね、理解されにくいところなんですけど、でも相手のタイプがそういうの学ぶのがすごく好きで、自己成長を望むって思ったら、やっぱりそういうものにお金を払いたがるんですよ。そういうのを理解できるようになってくると、 すごくいいんじゃないかなっていうところで、うちの主人なんかは逆になんていうかな、家族のために何か買ってくるみたいな、家族が喜ぶから何か買ってくるとか、やっぱりギフトじゃないですけど、どこかに遊びに行くとき誰かへのお土産とか、そういうところにお金払いたがりますね。それを無駄だって思うのか、でも相手はそのね、相手との絆、周りの人との絆を大事にする人だから、そういうお土産とかを大事にすると思ったら、まあ、そういうものにお金を払うんだなっていうのは理解できるっていうところで、だから私は結構ね、お土産とかも、その両親がね、糖尿とか高血圧あったりするから、もうお土産はもう甘いもの食べさせちゃいけないとか、言わないよとか言うんですけど、まあ、相手のね、そういうタイプを知ると、その相手が何を大事にしていて、何にこう価値を感じて、そこにお金を払いたいのかっていうのを見えてきますので、ここはエニアグラムがすごく役に立つと思いますので、やっぱりその価値観のズレに悩んでいる方は、ぜひね、セッションなどに来ていただけたらいいかなと思います。で、5つ目。まあ、育児や家事の負担っていうところで、どうしてもこう女性の方がね、担いやすいですよね。で、やっぱりそれを手伝って、特にタイプ2みたいな人とかタイプ6っていう人は、全部ね、相手のためにやってしまうことがあります。だけど、それだと旦那さん育ちませんので、育ちませんので 絶対ね、自分が何かあった時にできるようにしておくっていうのはとっても大事だと思います。で、子育てをもしね、されている夫婦であったら、やっぱりお子さんのことだったら、その着替えとか、少しずつこうね、手放す。できるようにこう何でもやってあげないじゃないですか。で、旦那さんももう一緒だと思ってください。なので、少しずつできることを増やしていく。だからお風呂洗うのとか、洗濯畳むのとか、で、そういうことをしてくれたらやっぱり感謝を伝える。だけど、やっぱり洗濯にも奥さんはこだわりがあったりするじゃないですか。それに対してついこうさ、あ、ちょっと畳み方が違ったみたいな感じで言わないで、気になるんだったら、そのしまう時にちょっと直したりとかね、すればいいと思うんですよ。本人には別に言う必要はない。もちろん変えてほしいと思えば言ってもいいと思いますけど、やっぱりこう傷ついちゃって、それでもう、特にその自己主張のタイプみたいな人たちに、その全否定みたいなのしたら、もう二度とやらないみたいな気持ちにさせてしまうこともありますので、普段からちょっとずつ家事をこう取り組むっていうのを教育させていくといいと思います。そうすると、本当に実際自分が倒れた時にご飯作ってくれたりとか、子供のことができたりするわけですよ。なので、これは未来のために、自分たちがね、夫婦関係を良好にしていく、それを長く続けるためには、やっぱりちょっとでも料理できたり、ちょっとでも洗濯できたりっていうのをできるように育てる奥さんがっていうのはとっても大事だと思いますので、ぜひね、参考にしてみていただけたら嬉しいです。なのでね、今回の夫婦関係を良好に保つポイントとしては、1つ目は、だからね、経済的な面は実際にプロの方に相談してみる。ね、夫婦でまあ同じ目標を持つっていうのがいいんじゃないかなと思います。で、2つ目はやっぱり日頃からのコミュニケーション。相手の話を聞いたり、共感したり、まあ、責めたりしないようなコミュニケーション、あとコミュニケーションを取るっていうことを意識してください。で、3つ目はレス解消っていうところで、まあ、ちょっとずつレスにもなってしまっているのであれば、少しずつこう触れ合う、肌と肌との触れ合い、その中でマッサージは私はおすすめします。で、マッサージとかできるようになると、結構自然とね、会話してくれたりするきっかけにもなりますので、相手をねぎらう行為になってきますので、マッサージ、よかったらね、YouTube でも今学べると思いますんでね、そういうのでもいいかなと思います。で、4つ目、まあ、価値観の違いを受け入れるっていうところで、ここはエニアグラムがすごく役に立ちますので、もしそういったことで悩まれてる方には、ぜひね、エニアグラム学んでほしいなとお勧めします。で、5つ目は、普段から少しずつ旦那さんが家事のできる人に旦那さんを育てていく。それはもうね、優しく見守りながら子育てだと思って、同じだと思って、これ夫婦関係を良好に保っていく、長く保っていくためにとても大事なことなので、少しずつね、教育していくっていうのを意識してもらえたらいいんじゃないかと思います。では、ご視聴ください。ありがとうございました。